If you have brought a Bible with you, I'd like you to turn to Matthew's Gospel, chapter 1, and we're going to be reading verses 18 to 25. So ask Yoko if she'll come up before we start on that. So if you have your Bibles, turn to Matthew's Gospel, chapter 1. I'll be reading from verses 18 to 25. Is that not on?
マタイの一章十八節から二十五節を読み出します。入ってますか？聞こえますか？皆さん聞こえますか？あ、大丈夫大丈夫。で、I think they're okay.
You okay?
Yeah, everyone at the back.
You got it. Okay.
If you need to, you can use my mic right behind.
Oh, okay. Thank you.
Okay, I'll read it in English first. Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, being a just man and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Then Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded him, and took to him his wife, and did not know her till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus.
その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人はまだ一緒にならないうちに聖霊によって身共になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。
Well, tomorrow all over the world, people will be celebrating Christmas. It's a very big international festival. However, to many people, it's lost its original purpose. It's now a commercial enterprise designed to make money for business and produce a feel-good factor for people.
明日は世界中でクリスマスが祝われます。今ではクリスマスは国境を越えたお祭りとなっていますけれども、その本来の意味が見失われているというのも事実です。クリスマス商戦という言葉が日本語では使われますけれども、そのようにクリスマスはお店の書き入れ時であり、人々が幸せな気分になるようにその演出をするための行事となってしまいました。
And this evening I'd like to bring you back to the original purposeOf Christmas. The place where we discover that original purpose of Christmas is actually in the Bible. And the Bible is a collection of 66 books, and these all fit together like a puzzle. And when you complete the puzzle, you'll discover that the main message of the Bible is about Jesus. And the true meaning of Christmas concerns the person of Jesus Christ.
今晩は元々のクリスマスがどんなものであったかを皆さんに発見していただきたいと思います。クリスマスの始まりについて書かれているのは聖書の中です。聖書は66巻で構成される書物です。この66巻はパズルのように組み合わさっています。そのパズルを完成させると聖書が語るメッセージはイエスについてだということがわかります。本当のクリスマスにはイエスという人が関わっています。
Well, tonight I'd like to focus on one verse from the Bible which explains the main reason for the Christmas celebration. It's verse 23 of Matthew chapter 1 which says, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us.
今日は聖書の一つの言葉に注目したいと思います。クリスマスを祝う理由がそこに書かれているからです。その言葉はマタイの福音書の1章23節です。そこにはこう書いてあります。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。
Now this verse has been quoted by the writer Matthew from a book that was written about 700 years before the eventOf the birth of Jesus, and God communicated to the prophet Isaiah about an important event that was going to happen in the future.
この福音書の著者であるマタイという人は、ここでイエスの生誕より700年も前に書かれた言葉を引用しています。神は将来起こる大切な出来事について預言者イザヤに伝えました。
And there are two important facts that are communicated to us from this verse.Number one, a virgin is going to have a baby. And number two, this baby is going to be God coming to this earth.
この聖書の言葉が伝える大切なことは大切なことが2つあります。1つ目は、処女が赤ちゃんを産むということです。そして2つ目は、この赤ちゃんは地上に来られる神であるということです。
There are two questions that we need to ask of this verse.What was the purpose of God coming to this earth? And secondly, why did he come in such a humble and miraculous way? The purpose of God coming to this earth is contained in verse 21. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. God came to this earth to save us from our sins.
この聖書の言葉について、考えなければならない問いが2つあります。1つ目は、神が地上に来られる目的は何かということです。そして2つ目は、なぜ神はこのような奇跡を起こして自分を癒しくされたのかということです。神が地上に来られた目的については、先ほど読みました21節に書かれています。そこにはこうあります。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださるお方です。神は私たち人間を罪から救うために地上にやってこられました。
The problem with most people today is they don't understand what sin is, and therefore they're not interested in being saved from it. Firstly, I want to explain what sin is, then I'll explain the consequences of sin, and hopefully after that you'll want to be saved from it.
現代人は罪というものをよく理解していません。それで罪から救われることに関心があまりないのです。ではここでまず罪とは何か説明していきたいと思います。そしてその後で罪がもたらす結果についても説明いたします。それを聞いて皆さんも救われたいと思ってくださることを願います。
About 7,000 years ago, God created this world and everything in it. He also created a man and they enjoyed a relationship together. God was the creator owner.Of the first person. God then created a woman to be a helper for that person.
約7000年前、神はこの世界とすべてのものをお作りになりました。神はまた一人の男性を作って、その人と良い関係を築かれました。神は初めの人を作ったお方であり、所有者です。神は後にその人の助け手として一人の女性も作られました。
God gave these people complete freedom to enjoy this world. They also enjoyed a good friendship with their creator. It was a 100% pure relationship.
神はこの二人に、このアダム、二人に、完全な自由を与えて世界を満喫させました。二人には創造主との良好な関係がありました。混じり気のない純粋な絆です。
God gave these two people, Adam and Eve, one rule with one consequence. I want to read from the book of Genesis, chapter 2, verses 15 to 17. This is what it says. Then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to tend and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden you may freely eat, but the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die.
神はこの二人の人たち、アダムとエヴァに、一つだけ罰則のある規則をお与えになりました。創世記の2章15節から17節にそのことが書いてあります。ではお読みいたします。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。
Sadly, they were deceived by a fallen angel called Satan into disobeying God's word. As a result, death came into existence. Also, Adam and Eve became separated from God, and their perfect relationship was broken. The world God created was cursed, and God sent Adam and Eve out of his presence into another place.
残念ながら二人は、サタンという堕天使に騙され、神の言いつけに逆らってしまいました。その結果、死が存在するようになったのです。アダムとエヴァは神から引き離され、完璧な関係は壊れました。神が作られた世界は呪われ、アダムとエヴァは神の前から追放されてしまいました。
So we see that sin is disobedience to God's word. It is ignoring our creator owner, going our own way and choosing to do what we want. It is breaking God's rule.
ここでわかるように、罪とは神の言葉に逆らうことです。私たちの創造主であり、所有者である神を無視し、自分の好き勝手に振る舞うことです。神が与えてくださった生きるための規則を破ることです。
Initially, God gave one rule for living, but later He gave us 10 rules to live by. These were given to show us how bad we are compared to God's 100%Holiness. These rules are contained in the Bible, in the book of Deuteronomy, chapter 5. And if we're honest, we have all broken one of God's rules to live by. We're also told in the Bible that as a result of Adam and Eve's sin, everyone born into this world is born in separation from their creator owner and is destined to die and face punishment for their sins. Book of Romans, chapter 5, verse 12 says,Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned.
最初神は生きるためにたった一つの規則をお与えになりました。そして後に規則は10個になりました。この10個の規則は神の完全な清さに対して私たちがどれほど汚れているのかを知らしめるために与えられたものです。これらの規則は聖書の申命記5章に登場します。正直なところ、生きるための規則、神の規則をのどれも破ったことのない人はいません。また、アダムとエヴァの罪のせいで、この世に生まれるすべての人が創造主であり所有者である神から引き離された状態で生まれると聖書は語ります。これが原因で人は皆、いつか死んで罪の罰を受けることが定められているとも書かれています。ローマ人への手紙5章12節にはこのように書いてあります。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。
The Bible also tells us that God still loves mankind, the people He created, and He sent His only Son, Jesus Christ, into this world to save us.From the consequences of our sin. John chapter 3 and verse 16 says, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life.
一方で神はそれでも人類を愛し、神の子イエス・キリストをこの世に使わして罪の罰から人類を救おうとなさったと聖書は語ります。ヨハネの福音書3章16節です。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
The big question is, how can God punish our sin and save us at the same time? The answer was to send us a substitute to take the punishment for our sin. It could not be a man, it had to be someone 100% holy to satisfy God's requirements. The only person who met these requirements was Jesus, God in human form.
ここで大きな疑問が湧きます。どうやって神は人類の罪を罰すると同時に救おうと言われるのでしょうか。その答えは、罪の罰を負ってくれる代理人を使わすことでした。人間ではその代理は務まりません。神の要求を完全に満たすためには 100% 聖なる存在でなければなりません。その要求を完全に満たせるのは人の姿をした神であるイエスだけです。
I'll now answer my second question. Why did Jesus come in such a humble way and such a miraculous way as a baby?
さてここで最初にした2つの質問の2つ目に答えることにしましょう。なぜイエスはこのような奇跡の中でご自分を卑しくしてこの世に来られたのでしょうか。
Let me give you an illustration. At my home in the summer, I have lots of ants, and some of them are very, very small ants. It would be impossible for me to really understand the life of an ant unless I became an ant.
ちょっとここで例え話をしたいと思います。私の家では夏にたくさんのアリが発生するんです。アリはとっても小さな生物ですよね。私がアリの生活を理解しようとしても、私自身がアリにならない限り、それを理解するというのは不可能です。
It would also be very difficult for ants to understand what I wanted to communicate to them unless I became an ant.
同じように、私がアリにでもならない限り、私がアリに何かを伝えようとしても、アリがそれを理解するということはなかなか難しいでしょう。
God had a message to communicate to human mankind, and he chose the best way to do that. That was to become a human being, to be born in the same way as us, except without sin. This is why Jesus had to be born through a virgin and not through the seed of man. If Jesus was born through a seed of man,then he would not be 100% holy and be cursed like everybody else born into this world.
神には人類に伝えたいメッセージがありました。それでそうするのに一番の方法を取られたのです。つまり人になることです。イエスは私たちと同じようにお生まれになりました。一つ違うことは罪がなかったということです。そういうわけでイエスは男性の種からではなく、処女から生まれなければなりませんでした。もしイエスが男性の種から生まれたのであれば、イエスは 100% 聖なる存在ではありません。この世に生まれたすべての人と同じく呪われた存在ということになってしまいます。
So the reason for celebrating Christmas is to thank God for sending Jesus as the Savior of mankind, Emmanuel, God with us. However, Christmas is not much of a celebration if you don't personally benefit.From the greatest Christmas present of all, and that is being forgiven by Jesus for all of your sins and the promise of eternal life with Him one day in heaven.
ですから、クリスマスを祝う理由は、イエスを人類の救い主として送ってくださったことを神に感謝することです。イエスは神が共にあるという意味であるインマヌエルとも呼ばれます。史上最高のクリスマスプレゼントを受け取らないなら、クリスマスはそれほどめでたいことではありません。最高のクリスマスプレゼントとは、すべての罪をイエスに許され、いつの日か天国で永遠にイエスと共に過ごせるという約束です。
Jesus only rescues people who realize their sin and want to be rescued. He never forces himself into your life. He has to be invited in by us. If God has spoken to your heart today, please remain behind and talk with someone about this. We have people who will talk with you and pray with you tonight.
イエスは自分の罪に気づいて救われたいと願う人だけを救ってくださいます。誰の人生にも無理やり押し入るようなことはなさいません。私たちの方でイエスを招き入れなければならないのです。今日、神に語られたと感じる人がいましたら、どうかこの礼拝後、ホールの後ろの方に来てください。そのことを話し合いましょう。話を聞いて一緒に祈ってくれる人が待っています。
I close with the words of an old famous hymn. God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal, and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone.Because I know he holds the future and life is worth the living just because he lives. Because Jesus is alive today, he can forgive you your sins. Will you trust him tonight?
最後に有名な賛美歌の歌詞をご紹介いたしましょう。主イエスは我がため十字架にかけられ、我が罪贖い墓よりよみがえられたり。主は今生きておられる。我が内におられる。すべては主の御手にあり、明日も生きよう、主がおられる。イエスは今日生きておられます。そしてあなたの罪を今日許すことがおできになります。今日イエスを信じませんか？